広報北名古屋、令和7年5月号、ナンバー230。今月の表紙は、大きくなったかなと題して、お子さんの身長や体重を測るイベントが、南子育て支援センターで開催されました。手形や足形も取ることができ、成長を感じられます、の写真です。市の人口世帯数、4月1日現在、総人口、85,822人、前月よりマイナス43人、男性42,798人、マイナス69人、女性43,024人、プラス26人、世帯数38,801世帯、プラス51世帯。市役所の業務案内、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、平長日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、東庁舎、第2第4金曜日午後7時30分まで、内容、戸籍住民票などの証明発行、印鑑登録、ハザードマップを確認しよう、市ホームページ、防災マップの内水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで、広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、北名古屋市職員募集、手当制度のご案内、3ページ、民生委員、児童委員の日、4ページ、令和7年度北名古屋市職員配置表、公共施設に関する市民意識調査、7ページ、北名古屋市健康審査、がん検診のお知らせ、8ページ、民有地の緑化に補助金を交付しています。Jアラートの全国一斉情報伝達試験の実施、9ページ、2025前期障害学習講座10ページ、令和7年度手話方針員養成講座受講者募集、ゴーヤ、アサガオの苗や種を配布します。11ページ、北名古屋ハートフェス12ページ、環境イベント結果発表13ページ、第6回可燃ごみ蘇生調査結果14ページ、今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ、母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ、包括だより、エンジョイ改装法、20ページ、図書館のおすすめ本、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。暮らしの情報、募集、25ページ。暮らしの情報、お知らせ、26ページ。障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり、行政に関する相談、28ページ。フォトレポ、フォトとレポート、家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額、29ページ。消費生活ご注意、公共施設利用抽選会、市内の交通事故窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。納税納付のお知らせ、31ページ。以上でコンテンツを終わります。北名古屋市職員募集、手当制度のご案内。 3ページ。令和8年4月採用、北川市職員募集、事務職一般 A、1次適性検査、教養試験、2次面接試験、3次面接試験、事務職一般 B、1次面接試験、2次総合適性検査、面接試験、3次面接試験、技術職建設、1次専門試験、2次総合適性検査、面接試験、3次面接試験、保育士、1次適性検査、専門試験、2次実技試験、面接試験、3次面接試験。試験日程などの詳細は、北縄市職員採用案内2025をご覧ください。試験会場、北縄市役所。申し込み開始日、4月28日月曜。募集締め切り日は試験区分によって異なります。問い合わせ人事課。手当制度のご案内。問い合わせ子育て支援課。特別児童扶養手当、所得制限があります。障害のある20歳未満の児童、施設入所者を除くを養育している方に手当が支給されます。対象児童及び支給月額、身体障害1、2級程度、または療育手帳 A 程度、5万6800円。身体障害3級程度、または療育手帳 B 程度、3万7830円。支給月、4月、8月、11月、児童扶養手当、所得制限があります。父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子供が育成される家庭、一人親家庭の生活の安定と、自立の促進に寄与し、子供の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。支給対象児童、父親または母親のいない家庭や両親のどちらかが重度の障害状態にある家庭の18歳以下の児童、18歳に達した日の属する年度の末日まで、支給月額、一人目の児童、46,690円、全部支給、46,608円から11,010円、一部支給、二人目以降、11,030円加算、全部支給、11,020円から5,520円、一部支給。支給月、5月、7月、9月、11月、1月、3月。愛知県、維持手当、北長江市、維持手当、所得制限があります。母子家庭または父子家庭などの生活の安定と、児童の健全育成のため手当が支給される制度です。支給対象児童、父親または母親のいない家庭や、両親のどちらかが重度の障害の状態にある家庭の18歳以下の児童、18歳に達した日の属する年度の末日まで、愛知県維持手当と北長野市維持手当の支給月額や支給月は同じです。支給月額、1人4,350円。受給期間は5年です。ただし、4年目、5年目は半額となります。支給月、5月、7月、9月、11月、1月、3月。北名古屋市維持手当については、11月に改正の予定があります。現在、受給されている方には、7月末頃にご案内します。民生委員、児童委員の日、4ページ。5月12日は、民生委員、児童委員の日。毎年5月12日は、民生委員、児童委員の日です。これは、大正6年5月12日に、民生委員制度の源である、再生顧問制度が、公布されたことに由来するもので、民生委員制度は、100年以上の歴史を持つ制度です。民生委員、児童委員とは、民生委員、児童委員は、地域のつなぎ役であり、専門職ではありません。資格や専門知識は不要です。 ただし、住民の相談に応じるために、守秘義務があります。また、民生委員法及び児童福祉法によって、厚生労働大臣から委嘱された地域福祉を担う無償のボランティアです。非常勤の地方公務員として位置づけられています。主任児童委員とは、民生委員、児童委員の中には、児童福祉を専門に担当する主任児童委員がいます。様々な子どもの福祉問題に対応するため、学校や児童福祉関係機関などと連携して活動しています。民生委員、児童委員の役割とは、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上の様々な相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへのつなぎ役としての役割を果たすとともに、自治会との連携、高齢者世帯などの見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。地域市民、高齢者のいる世帯、子供のいる世帯、生活困窮の世帯など対して、民生委員、児童委員、主任児童委員、地区担当委員は、相談援助、各種相談、見守り支援など、情報提供、必要なサービスなどの情報提供、世帯状況を把握、高齢者などの見守りなどを行います。また、行政、社会福祉協議会、地域包括支援センター、学校自治会などとは、連携協力して活動を行います。民生委員、児童委員はどのような活動をしていますか？地域の方の相談相手、高齢者の見守り、在宅高齢者状況調査、小中学校との交流会、月に1回の定例会議、視察研修、各種勉強会への参加、地域行事及び児童館行事への協力など、定例会月1回、視察研修、各種勉強会の開催の写真が1枚ずつ提示されています。民生委員、児童委員さんからの声。新任当初は自分に務まるか不安でした。特に在宅高齢者状況調査は説明を聞いても理解できたとは言えず、大変苦労しましたが、周りの仲間に相談しながらやりきることができました。また、活動している中で、今まで話すことがなかった地域の方とお話ができるようになり、嬉しく思っています。当初はコロナ禍で各種事業、会議などの開催がなく、知識がない中での活動で不安と大変さがありましたが、周りの仲間の助けもあり、活動を続けられています。地域の方への声かけは不安でしたが、今では地域の方からの何気ないありがとうが活動の源となっています。個人情報を含むいろいろな情報が入ってくることで、その情報の理解、取り扱いやいろいろな人との関係性の構築、距離の取り方を悩みながら活動を行ってきましたが、周りの仲間と相談でき、一人で思い悩むことなく活動を続けてこれています。民生委員は大変な仕事と周りから言われます。確かに1年目は右も左も分からず大変でしたが、行政はもちろん仲間の支えがあり、活動を継続できています。地域の方からも声かけしてもらえることも多く、つながりが広がったことは嬉しいことです。各地区の担当民生委員、児童委員、
仕方、
西野勝子、沢田博子、高木恵子、青木幸代、神野博美、江口博子、須佐恵美子、大口恵子、清水澄博、堀宗男、小林則子、矢野健一、平手隆明、丸川直子、山田美智子、石原久美、村上清美、若宮、小出明、森春代、
熊野省、
伊藤武子、中村八重子、伊藤和也、亀山光子、村田美希夫、長津岸子、 岩永久石田悦子石橋康子村瀬昇睦志加藤静香松本由香浜田静江島原栄子佐藤茂美稲垣よしみ杉浦恵子滝沢よし子戸田明子片場円田智子畑野悦子武井誠高田寺柴田忠俊森川直子中村弘美小田昇久慈野余語美代子谷口博子加藤智恵美双子今村玲子岡島貞夫鈴村さゆり伊勢木亀川智子船橋千里野田久久美千代高井紀子薬師寺鵜飼智恵久野坪杉山恵子井上忍山田和彦酒井智子萩初美石黒俊治犬飼時貞今井君江駅前小塚哲鹿島森美和子織田優子岡平井進野崎辻広治沖村には清和柴田春光白井静夫石橋佐藤光雄山田増江中野郷近藤三好菊谷義和宇部久慈音滝和子小林ゆかり山の越桑原利道北野伊地弥生小川茜北条寺藤原京子池山達弘梶ヶ石井上克美加藤隆彦梶ヶ石県営住宅柿内俊子向井早苗徳重井上治美新川厚美米野三輪美和子高柳町子井上狛江弥勒寺山田理恵日比野信子伊藤正樹西新町米本由紀子西の方大原美恵子大島良二柴田利光青野堀美穂子増田敦彦乾海川誠一主任児童委員柴田直子堀場君江山田恵子菊谷和美鈴本隆子船橋智子問い合わせ社会福祉課民生委員児童委員 Q&A 9. 民生委員児童委員の活動には報酬はありますか？ A. 報酬はありません。ただし愛知県から電話代、郵便代、交通費、打ち合わせ費用などの必要経費、活動費用弁償費が支給されます。 9. 民生委員児童委員はどのように選ばれますか？ A. 民生委員児童委員は自治会から推薦され、推薦会などの審査を経て委嘱されます。任期は3年で、3年おきに全国で一斉改選が行われます。9. 働きながらでも活動はできますか？ A. 働きながら活動している方も見えます。自分の生活リズムに合わせて活動していただければ大丈夫です。9. 民生委員児童委員になるには、年齢制限や資格は必要ですか？ A. 年齢制限はありません。また、資格や専門知識は不要です。令和7年度、北名古屋市職員配置表、公共施設に関する市民意識調査、7ページ。令和7年度、北名古屋市職員配置表、令和7年4月1日付、今年度の主な職員配置は次の通りです。市長、太田貴則、副市長、伊藤重弘、教育長、松村光弘、総合政策部長、 早川正弘、秘書広報課、総合政策部参事兼課長、大野茂、政策調整課課長井上哲夫、政策調整課主幹大野健一、人事課課長岩田拓也、情報推進課課長小田孝之、総務部長小崎康夫、総務課総務部次長兼課長西寄勝夫、財政課課長原口寄香、主幹加藤拓、税務課課長竹市茂、主幹星野武雄、収納課課長上瀬正俊、生活安全部長牧野はじめ、危機管理課課長村上智春、環境課生活安全部次長兼課長兼環境保全センター長則月正光、まつづくり推進課課長安田道明、市民健康部部長青山美恵、市民課市民健康部次長兼課長徳力恵子、主幹近藤由美、国保医療課課長下本達也、健康課課長一柳健二、保健センター長岡島明子、福祉子ども部部長福祉事務所長兼務大林英二、社会福祉課課長大野久美子、生活保護室長川瀬正弘、高齢福祉課福祉子ども部次長兼課長島田康弘、地域包括ケア推進室長海老真由美、主幹森康夫、子育て支援課課長坪井茂美、統括センター長山崎さなみ、保育課保育士長高潔美春、課長加藤義和、保育長豊田陽子、農田保育園園長牧野元美、四方北保育園園長松岡直子、久慈野保育園園長井上由美子、むつ市保育園園長杉淳子、久の坪保育園園長中畑さとみ、徳重保育園園長長谷川久美、西の方保育園園長中川厚美、沖村保育園園長吉田真由美、弥勒寺保育園園長大島美里、中野郷保育園園長小崎真由美、ひまわり園園長水本真由美、ひまわり西園園長渡辺道代、子ども家庭課課長石黒真美、建設部部長大橋俊秀、施設管理課建設部次長兼課長川端聡、都市整備課課長大富隆、主幹用地交渉前川敦、商工農政課課長兼消費生活センター長山田正弘、主幹 農業委員会
事務局長
鈴木康介、下水道課課長
長岡治、
教育部部長安井正義、三次県職員池田秀則、学校教育課教育部次長兼課長高橋正人、主幹水野正影、学校教育指導官兼職員青山亮介、給食センター長北村俊則、障害学習課課長祖父江由美、主幹安藤恵美子、文化勤労会館長家田高弘、図書館長川口照江、歴史民族資料館長伊藤明、スポーツ課課長渡辺進、会計課会計管理者安藤智人、課長山田茂幸、議会事務局事務局長久留宮真嗣、理事課課長豊吉恵子、監査委員事務局監査委員事務局長兼監査課長田中理沙、問い合わせ人事課、公共施設に関する市民意識調査、現在市で進めている公共施設適正配置計画の策定にあたり、市民の皆さんの公共施設全体に対する満足度や意識などを把握するために、公共施設に関する市民意識調査を実施します。調査期間、5月1日木曜から21日水曜。調査方法、下記二次元コードまたは URL より専用フォームへ入力をお願いします。QRL https://logoform.jp/f/xlwrl 本調査は個別の施設のご意見ご要望をお伺いするものではありません。個別の施設のご意見ご要望は各施設所管課までお問い合わせください。問い合わせ政策調整課。北名古屋市健康審査、がん検診のお知らせ、8ページ。北名古屋市健康審査、がん検診のお知らせ。次の方には6月初旬に受診券をお届けします。市国民健康保険に加入中の40歳以上の方、令和7年4月までに加入手続きをした方、後期高齢者医療に加入中の方、過去3年間に市のがん検診を一度でも受診した方、今年度新たに各種検診の対象となる方、今年度がん検診無料クーポン券の対象者の方、このほか受診を希望される方には随時受診券を発行し郵送しますので、6月以降に保健センターまでお問い合わせください。実施期間、健康審査、6月6日金曜から12月末、がん検診、6月6日金曜から令和8年2月28日土曜、集団検診は7月から12月に実施します。検診の変更点について、令和7年度より検診の内容に一部変更があります。1、歯周病検診。歯周病検診の対象者が40歳以上の方から20から70歳、10年ごとの節目年齢の方に変わります。2、高齢者口腔機能検診の実施。76歳以上の方を対象に歯周病検診に加え、口腔機能検査を実施します。個別検診のみ実施可能。1、2、
の対象の方は、受診券に歯科検診の印字があります。ともに自己負担金を無料です。3、脳ドック検診の廃止。令和6年度をもちまして、脳ドック検診は廃止となりました。受診券をもらったら早めに受診、予約をお願いします。個別検診は、例年9月以降に予約が集中して予約が取りにくくなったり、定員超過のため、実施期間内でも予約受付が終了することがあります。早めの予約をお勧めします。予約については、各医療機関へご連絡ください。集団検診は予約期間中のみの受付です。7月から9月分の予約を6月初旬に、10月から12月分の予約を9月初旬に予約専用コールセンター及びウェブ予約で賜ります。詳しい日程や電話番号は受診券に同封の検診ガイドまたはホームページでご確認ください。集団検診は実施可能な人数が限られているため、電話予約、ウェブ予約ともに申し込みは大変混み合うことが予想されます。指定医療機関での個別検診は比較的予約がスムーズに取れますので、個別検診も合わせてご検討ください。問い合わせ保健センター。
金融庁の了解に補助金を交付しています。J アラートの全国一斉情報伝達試験の実施9ページ。金融庁の了解に補助金を交付しています。問い合わせ、都市整備課。県税である愛知森と緑づくり税を財源として、北名古屋市都市緑化推進事業補助金を交付しています。これは民有地の緑化を推進するため、市民や事業者の方が行う庭、駐車場、屋上や壁面の植栽、生け垣設置といった緑化事業のうち、要件を満たすものについて、予算の範囲内で事業費を補助するものです。緑化事業の要件、限度額。市街化区域内または市街化調整区域の既存集落内において以下の要件を満たすもの。屋上の緑化、壁面の緑化、最大500万円。ただし、緑化面積1平方メートルあたり3万円以内。
空き地緑化。
庭など、最大500万円。ただし、緑化面積1平方メートルあたり1万5000円以内。駐車場の緑化。最大500万円。ただし、緑化面積1平方メートルあたり2万円以内。これらは、緑化面積50平方メートル以上。生け垣の設置。生け垣延長15メートル以上。最大500万円。ただし延長1メートルあたり5000円以内。いずれも補助率としては対象事業費の 50%。他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。申請を検討される場合は、緑化事業の計画がわかる図面や見積書をご用意の上、都市整備課まで事前にご相談ください。予算がなくなり次第終了します。お早めにお問い合わせを。屋上の緑化、
空き地の緑化、
駐車場の緑化、壁面の緑化の写真が掲載されています。J アラートの全国一斉情報伝達試験の実施、問い合わせ危機管理課。令和7年度 J アラート全国一斉情報伝達試験の実施日程について、J アラートによる情報伝達時の不具合発生の抑制を着実に進めるため、以下の通り J アラートの全国一斉情報伝達試験を実施します。市では、同方系防災行政無線、 市内に設置された屋外スピーカーなどを自動起動させて試験放送を流す予定です。第1回 J アラート全国一斉情報伝達試験、5月28日水曜日。第2回 J アラート全国一斉情報伝達試験、8月20日水曜日。第3回 J アラート全国一斉情報伝達試験、11月12日水曜日。第4回 J アラート全国一斉情報伝達試験、令和8年2月6日金曜日。いずれも午前11時ごろ。
2025前期障害学習講座10ページ。5月8日木曜午前9時から先着順で申し込み受付を開始します。市外在住の方は5月15日木曜午前9時から。受講資格15歳以上の方、市内在住在勤の方を優先。申し込み方法、インターネットで申し込み。各講座の二次元コードを読み取り、フォームに沿ってお申し込みください。以下のアドレスからのメールを受信できるようにしてください。メールアドレス、shogai@kitanagoya.lg.jp。 電話申し込み、障害学習課まで午前9時から午後5時受付。電話 22-1111。注意事項。日程及び講座内容は都合により変更・中止する場合がございます。受講料は事前支払いとなります。障害学習講座はこちらから。二次元コードがあります。1. 初めてのウクレレ入門。誰でもできる弾いて歌って楽しいウクレレ。基本からゆっくり楽しくレッスンします。ハワイアン、ポップス、懐かしの曲などにチャレンジ。時、6月11日、25日、7月9日、23日、各水曜日、午前10時から11時30分、全4回。ところ、名古屋芸術大学アートスクエアリハーサル室。講師、北名古屋ウクレレクラブ、ノリ。NORI。受講料1600円。ウクレレお持ちでない場合は、1回につき500円でレンタル可能です。先着5人、事前予約制。定員20人、持ち物ウクレレ。講師のウクレレ演奏風景と申し込み用の二次元コードがあります。2. ピンピンコロリ、人生をとことん楽しむための姿勢と健康講座。今の姿勢、良い姿勢、良い姿勢を維持する方法を学ぶことができる講座です。何歳になっても若々しく、生き生きと好きなことを楽しみたい、という思いの方、ぜひお話ししましょう。時、1、7月1日火曜、午後2時から3時30分。2、7月8日火曜、午後2時から3時30分。ところ、名古屋芸術大学アートスクエアリハーサル室、昇格室。講師、上級カイロプラクター兼健康管理士一般指導員、久保田玲。受講料800円、定員20人。持ち物、水分、フェイスタオル、動きやすい服装。講師の顔写真と申し込み用の二次元コードがあります。3. 大人の社会。歴史が苦手な人のための歴史が好きになるシリーズ第2弾。浮世絵の力により、天保期の閉塞感を吹き飛ばした歌川国芳の驚きの手法とは。 豊臣秀吉の知られざる功績とは、一緒に考えてみましょう。時、午前10時から11時30分、全2回、7月31日木曜、歌川国吉の浮世絵に見るジャーナリズム、浮世絵の見方もわかります。8月7日木曜、秀吉が日本を救った、簡単疑問符、99% の日本人が知らない真実。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア研修室。講師、愛知教育大学講師、土井健二。受講料800円、教材費200円、定員30人、持ち物、筆記用具。浮世絵と申し込み用の二次元コードがあります。4、0歳から楽しめる町の音楽会、家庭教育講座。市内で活動する音楽家集団のムジカフェンテによる密集演技大歓迎のプログラムです。リトミックもあり、親子で体を動かしながら音を楽しみましょう。時、7月16日水曜、午前10時から11時、ところ、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、講師ムジカフェンテ、対象、0歳から未就園児。定員40組。受講料400円。保護者のみ、未就園児は無料。申し込み用の二次元コードがあります。令和7年度、手話方針養成講座受講者募集。ゴーヤ、朝顔の苗や種を配布します。11ページ。令和7年度、手話方針養成講座受講者募集。初心者の方、手話のレベルアップを考えている方、ぜひ参加ください。1、入門課程。6月4日から11月12日、毎週水曜日。8月13日と10月29日は除く。総合体育館。時間、午前10時から正午。全22回、要約筆記講座2回含む。2、基礎課程、6月3日から10月28日、毎週火曜日、8月12日、9月23日除く、豊山町社会教育センター。3、レベルアップ課程、6月4日から10月22日、毎週水曜日、8月13日除く、清須市清須市民センター。2、3とも時間は午後7時から9時、全20回。定員、各20人先着順。参加費無料。ただし、テキスト代3300円。対象者、市内在住在勤在学の18歳以上の方。入門課程、初めて手話を学ぶ方。基礎課程、入門課程終了または同レベルの方。レベルアップ課程、基礎課程終了または同レベルの方。通訳技術を学びたい方。複数受講はできません。申し込み5月30日金曜までに社会福祉課へ。ゴーヤ、朝顔の苗や種を配布します。窓辺に育てることで日差しを遮り、室内を涼しく、葉から蒸発する水分で周りの気温も涼しく、花や実を楽しみ、緑で気持ちも爽やかに、地球に優しい自然のカーテンを育ててみませんか？上級者の方、昨年度の種からぜひ、チャレンジしてみてください。中級者の方、西庁舎環境課、東庁舎総合案内、総合福祉センター萌の丘で種を配布しています。一人各種2袋まで、なくなり次第終了となります。初心者の方、5月13日火曜から環境課西庁舎で苗を配布します。 1世帯4株まで、なくなり次第終了となります。また、苗の配布対象者は、自宅で緑のカーテンを育成し、8月末までに写真などで結果報告ができる方。今年度も中部電力パワーグリッド株式会社北営業所様より種をご提供いただきました。北営業所の2人の方の写真があります。問い合わせ環境課。北名古屋ハットフェス12ページ。平和夏祭りが生まれ変わります。北名古屋ハットフェス。町づくり、人づくり、地域への愛着。8月2日土曜、3日日曜。名古屋芸術大学アートスクエア文化の森周辺。ハートフェスコンサート。9、ラブ&ピースコンサート。アマチュアバンドによるステージ。渾身の演奏で共に盛り上げませんか？時。2日土曜、3日日曜、午後3時から。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。内容、1組30分のステージ演奏。準備、撤収時間を含む。ステージイベント。ダンス、歌、演芸など日頃の練習成果をステージで発表してみませんか？時、2日土曜、3日日曜、午後2時から。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。内容、1組15分のステージ、パフォーマンス。準備、撤収時間を含む。模擬店、キッチンカー。模擬店、キッチンカーを出展しませんか？時、2日土曜、3日日曜、ところ、文化の森周辺、駐車場。内容、飲食ブース、物販ブース、キッチンカー。盆踊り。お祭りといえば盆踊り。簡単。一緒にお祭りを盛り上げましょう。時、2日土曜、3日日曜、ところ、文化の森。平和事業、平和都市宣言を大ホールで行います。時、2日土曜、ところ、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。詳細は二次元コードでお知らせします。二次元コードがあります。また、内容に変更がある場合がありますので、ご了承ください。やぐらで太鼓を叩き、万国旗の下で家族が踊っているイラストがあります。主催北名古屋ハートフェス実行委員会。問い合わせ北名古屋ハートフェス実行委員会大野キロム。アドレス kitanagoya.heart@gmail.com 環境イベント結果発表13ページ食品ロス削減イベントフードドライブ3月23日日曜ピアゴ西春店で名古屋芸術大学学生北名古屋市女性の会ピアゴ西春店フードバンク愛知民生委員とともに食品ロス削減事業を行いました。今回もたくさんの方にお越しいただけました。食品を捨ててしまうのはもったいない。環境に優しいことがしたい。食品を必要としている方の支援がしたいという思いのある方。次回以降の参加お待ちしております。次回は10月頃開催予定です。食品が余ったらぜひフードドライブへお持ちください。食品ロスが出ないように努力してくださっている方もありがとうございます。協力世帯67世帯、提供品数726点、 重量 208.3kg。 子供服リュースイベント、お下がりあげますの会、支援できた世帯163世帯、お下がり数2583着。2月4日火曜、萌の丘ふれあい健康ルームで、まあるいご縁、親子の笑顔を育みたいとともに、子ども服リュース事業を行いました。お越しいただいた皆さん、ご寄付いただいた皆さん、ありがとうございました。同時に開催したおむつとキャットフードドライブもご協力いただき、ありがとうございました。おむつ、協力世帯5世帯、提供品数5点、重量 5kg。キャットフード、協力世帯7世帯、提供品数42点、重量 9.8kg。食品ロス削減イベント、フードドライブと、子ども服リュースイベントの2枚の写真があります。問い合わせ、環境課。第6回可燃ごみ蘇生調査結果、14ページ。令和6年3月実施。資源混流率 28.22%。令和7年3月実施。資源購入率 19.08%。その内容を詳しく読み上げていきます。令和6年3月。ゴミ、生ゴミ類。令和6年3月、71.78%。令和7年3月、80.92%。昨年調査との差、9.14%。続いて、資源。この調査では、食品ロスを資源としています。食品ロス。令和6年3月、続けて令和7年3月、続いて昨年調査との差の順に読んでいきます。食品ロス 4.10%、2.44%、1.66% 減、新聞 4.82%、1.50%、3.32% 減、雑誌、雑紙、7.22%、11.85%、4.6% 増。段ボール、1.16%、0.27%、0.89% 減。牛乳パック、0.50%、0.11%。0.39% 減。コフ 6.40%、 1.03%、 5.37% 減。プラ容器包装 3.01%、 1.54%、 1.47% 減。白色トレイ 0.44%、0.01%、0.43% 減。ペットボトル、0.03%、0.12%、0.09% 増。その他、資源外、0.55%、0.21%、0.34% 減。エクセレント、資源混量率が約 9% 減少しました。食品ロスが2年連続で減少しました。第5回蘇生調査で課題であったコフが減少しました。改善点、雑誌雑紙の資源化。紙がゴミにならないために、昨年に比べ雑誌雑紙の混入率が 4.6% 上昇しました。紙はゴミではなく大切な資源です。 特に学校などの春休み期間ということもあり、教科書やプリントが多く見られました。雑誌、雑紙の出し方。雑誌、本、雑誌、カタログ、ノート、教科書は、紐で十字に縛ってください。雑紙、封筒、はがき、ダイレクトメール、台紙、お菓子の箱、ラップの芯、包装紙、学校でもらうプリントなど。個人情報が気になる場合は、その部分は切る、または消す。紙袋に入れてください。出す場所。1、地域の資源集積所。2、西常設資源集積所。北条寺造家110番、ジャンボプール北側駐輪場。午前8時30分から午後9時、月曜日、年末年始を除く。3、南常設資源集積所、久野坪白山82番、健康ドーム第3駐車場。古紙古布のみ回収。午前9時から午後8時。第3月曜日、祝日の場合はその後の祝日でない日、年末年始を除く。4、東常設資源集積所、熊野省お榊33番、東図書館西側駐車場。午前7時30分から午後9時、年末年始を除く。結果発表、簡単譜、簡単譜。令和6年度ゴミ量。令和6年度累計。4月分から3月分まで、総ごみ量、1,464,6440kg、734,700kg 減、1人1日あたりのごみ量、これは総ごみ量、可燃、不燃、粗大、割る、人口を割る、該当月までの日数で算出。一人一日あたりのごみ量467g、前年度より22g減。ごみ処理経費2,292,800円、前年度より1,469,400円減。令和7年3月分のごみ量、可燃ごみ105,4560kg。昨年同月から16,100kg 減。不燃粗大ごみ58,110kg。4,930kg 減。一人一日あたりのごみ量。総ごみ量。可燃不燃粗大割る人口を割るその月の日数で算出。418g、8g 減。ゴミ処理経費2,225,3400円、42,600円減。令和6年度一人一日あたりのごみ量を目標数値と比較して、目標は496g、結果は467g。皆様の協力により、今年度も目標達成できました。引き続きごみ減量にご協力お願いします。
今月のカレンダー。今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、5月分、振り替え日、5月16日金曜。振り替えができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、保育課、子育て支援課。公共下水道の共用及び、下水の処理開始区域の縦覧、6月1日から 公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大します。下水道法第9条の規定に基づき、次の通り、関係図書を縦覧します。時、5月16日金曜から30日金曜、午前8時30分から午後5時15分、同日曜日は除く。問い合わせ、下水道課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/。発熱、咳など、呼吸器症状。春日呼吸器病院。電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療。最終館病院。電話 0568-21-0811。歯科受付時間9時30分から11時30分。5月3日土曜祝日。深尾歯科医院。電話 052-400-8762 清洲市。5月4日日曜祝日。早川歯科クリニック。電話0568-26-4618、北名古屋市。5月5日、月曜祝日、後藤歯科。電話 052-400-8603、清洲市。5月6日火曜、休日。健太デンタルクリニック。電話 0568-28-1281、豊山町。5月11日、日曜、聖の歯科クリニック。電話052-401-4618、清洲市。5月18日日曜、三重歯科。電話 0568-25-8020、北名古屋市。5月25日日曜、星宮歯科矯正歯科。電話 052-409-1841、清洲市。6月1日日曜、天野歯科。電話 0568-25-2348、北名古屋市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、22-1111。名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111。図書館、昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600。健康ドーム、23-7006。健康ドーム子育て支援センター、22-0212。保健センター、23-4000。総合体育館、24-0661。市民活動センター、ミューベース、97-7868。総合福祉センター、萌えの丘、26-2888。社会福祉協議会代表、25-8500。障害者総合相談支援センター、北名古屋、26-2700。東子育て支援センター、26-7763。西子育て支援センター、25-5155。南子育て支援センター、22-5677。児童センター、キラリ、27-3370。ファミリーサポートセンター、22-7601。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て、教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。 乳幼児健診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は、健やか手帳内にあります。健診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、5月14日水曜、30日金曜、受付時間、10時から10時15分、所要時間20分程度、持ち物、妊娠、届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など、妊婦本人名義の通帳やキャッシュカード、4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編、令和6年12月21日から31日生まれの子さんは、5月9日金曜、13時から13時15分受付、令和7年1月1日から10日生まれの子さんは、5月9日金曜、13時25分から13時40分受付、令和7年1月11日から21日生まれの子さんは、5月23日金曜、13時から13時15分受付、令和7年1月22日から31日生まれの子さんは、5月23日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月時検診。令和6年6月21日から30日生まれの子さんは、5月13日火曜、13時から13時15分受付。令和6年7月1日から10日生まれの子さんは、5月13日火曜、13時25分から13時40分受付。令和6年7月11日から18日生まれの子さんは、5月27日火曜、13時から13時15分受付。令和6年7月19日から23日生まれの子さんは、5月27日火曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月時検診。令和5年10月11日から17日生まれの子さんは、5月16日金曜、13時から13時15分受付。令和5年10月18日から31日生まれの子さんは、5月16日金曜、13時25分から13時40分受付。令和5年11月1日から8日生まれの子さんは、6月6日金曜、13時から13時15分受付。令和5年11月9日から15日生まれの子さんは、6月6日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和5年4月1日から10日生まれの子さんは、5月8日木曜、9時から9時15分受付。令和5年4月11日から20日生まれの子さんは、5月8日木曜、9時20分から9時35分受付。令和5年4月21日から30日生まれの子さんは、5月8日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月時虫歯予防教室。令和4年11月1日から10日生まれの子さんは、5月15日木曜、9時から9時15分受付。令和4年11月11日から20日生まれの子さんは、5月15日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年11月21日から30日生まれの子さんは、5月15日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診、当日目の屈折検査を実施します。令和4年4月11日から21日生まれの子さんは、5月22日木曜、12時45分から13時10分受付。令和4年4月22日から30日生まれの子さんは、5月22日木曜、13時20分から13時45分受付。令和4年5月1日から10日生まれの子さんは、6月5日木曜、12時45分から13時10分受付。令和4年5月11日から19日生まれの子さんは、6月5日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、 母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要。母乳相談、随時電話予約制。5月28日水曜、9時15分から10時45分受付。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、5月7日水曜、14時から15時受付。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、検診結果説明。子供、子育て、教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課。月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155。子育て相談、面談は予約制。電話、面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月水金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、東庁舎、電話、080-2648-0809。児童虐待相談。児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談。休日夜間対応課。児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189。愛知県中央児童障害者相談センター。電話052-961-7250。または、子ども・若者支援センター、子ども家庭課、東庁舎内。電話 22-1111。子ども家庭110番。県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話・面談。月から金曜、9時から17時。子ども家庭110番。電話052-953-4152。家庭・児童相談。電話・面談。月から金曜、8時30分から17時15分。子ども・若者支援センター。子ども家庭課・東庁舎内。母子・父子・自立支援相談。電話・面談。月曜から金曜、9時から17時。子ども家庭課・東庁舎。子ども・若者総合相談。電話・面談。月曜から金曜、8時30分から17時15分。子ども・若者支援センター。子ども家庭課。東庁舎内。子育て支援センター。 子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、はじめましての会、5月14日水曜、午後1時30分から3時。ところ、西子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。赤ちゃんタイム、5月28日水曜、午後1時30分から3時。ところ、南子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など。対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。子育て支援センターについて、子育て支援センターでは、地域の親子が楽しく遊べるように広場を開放しています。ゆったりとした雰囲気の中で、親子で友達を作りながら、楽しい時間を過ごしましょう。ぜひ遊びに来てください。利用方法や、行事、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。今週のイベント情報。東、西、南子育て支援センターでは、今週のイベント紹介を、市公式 LINE で配信しています。楽しそう、参加してみたいと思う内容があれば、ぜひお越しください。お子さんとの今日の予定が決まっていない方、急遽の参加も大歓迎です。市公式 LINE の登録がまだの方は、これを機会に登録してみてください。市公式 LINE はこちら、QR コードが記載されています。微笑みサロン、南子育て支援センター内について、地域の方々や子どもたちとの世代間交流の場としてご利用いただけます。手芸、編み物などを来館された方で楽しんでいます。開設日時、月から金曜日、午前9時から午後3時、土日祝日は休館。対象、市在住の方、地域の皆さんと気楽に交流できる場として、初めての方も、お久しぶりの方も、ぜひお立ち寄りください。お待ちしています。利用方法など、お問い合わせは、南子育て支援センター、電話 22-5677 まで。子育て広場84、子供と共に作り上げる児童館、毎日、多くの子供たちが遊びに来ます。来館する子供の割合は、小学生が多いですが、未就園児、幼児、中学生と幅広く利用することができ、異年齢交流の場となっています。午前中は、未就園児親子が自由に遊んだり、日頃の子育ての疑問などを、和やかな雰囲気で話したりできる情報交換の場にもなっています。久慈の児童館の館庭内の畑や花壇に、一年を通して玉ねぎ、じゃがいも、キャベツなど様々な野菜を育て、食育にも力を入れています。仲良しキッズでは、春にいちご狩りを楽しめるよう、大切にいちごを育てています。6月の食育月間には、食育レストランという行事をしています。子どもたちは、育てた野菜や地域の方から寄付していただいた野菜を使い、料理を作ってみんなで食べます。食の大切さを知るとともに、みんなで食事をする楽しさなどを味わっています。ぜひ皆さん遊びに来てください。問い合わせ、久慈の児童館、特定非営利活動法人健全育成お日様、電話 23-8500。みんなで食事の用意をしている写真と、館庭内の畑の様子の写真が掲載されています。写真説明終わり。包括だより、エンジョイ解消法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流。 カタルーム、5月1日木曜、6月5日木曜、午前10時から11時、ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、5月23日金曜、午後1時30分から2時30分、ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者、交流会、5月9日金曜、午前10時から正午、ところ、最終館病院、大会議室東側、参加費200円、くつろぎホーム、5月1日木曜、6月5日木曜、午後2時から3時30分、ところ、東部地域包括支援センター。2、相談会や研修会などの催し、主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、目指せ、県庁美肌。時、5月15日木曜、午前10時から11時。定員10人程度、ところ、西部南地域包括支援センター、西部北、歩く姿勢を見直そう。5月19日月曜、午前10時から11時。定員15人程度、西部北地域包括支援センター、中部、ごまで健康。5月14日水曜、午後2時から3時、定員15人。最終館病院東館会議室。東部、スマホ教室、入門講座、活用講座、LINE 講座。5月15日木曜、22日木曜、29日木曜、午前10時から11時30分。各回20人。憩いの家、桜荘。3. 申し込み問い合わせ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久の坪鹿島神殿野崎沖村西の方西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋中野号産久寺北野北条寺、かじが一式、徳重、弥勒寺、山の輿。北名古屋市、中部、地域、包括支援センター。電話、21-1733。四方、久慈野、双子、伊勢木。北名古屋市東部、地域、包括支援センター。電話、27-2751。熊野省、むつ市、片場、高田寺、農田、役指示。エンジョイ改装法。改装法で、教養と教育を増やしましょう。教養は、教の用事と幅広い知識の教養。教育は、教行くところと知識の啓発の教育という字を使っています。市内在住65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。思い出ふれあい授業。令和7年度、改装法スクール第1期6回コース。あなた、私、昔と今。時、5月23日から6月27日。毎週金曜日。午後1時30分から2時30分。ところ、久の坪交流館。今月の改装法、連休の思い出。昔は土曜日が休みじゃなかったから、飛び石連休で遠くには行けなかった。国民宿舎に、家族旅行に行ったわ。いつまでも地域の仲間と楽しく過ごすための第一歩にしませんか？申し込み問い合わせ、電話 24-5337、改装法センターへお電話ください。
図書館のおすすめ本、21ページ。今月のテーマ、新緑の季節。5月4日は緑の日。この日は自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むという願いが込められています。今回紹介する本をきっかけに、緑に親しみ、自然について考えてみませんか？庭の楽しみ、監修、坂井隆介、綾那須、チップマリー、ゴールドクレスト、省営者、集合住宅で庭がないし、そんな方でも楽しめるアイデア満載、 あなたに合った庭の楽しみを見つけるための一冊、小さな庭、ベランダで自然を感じる工夫などを紹介。日陰と小さなスペースの庭作り、編、主婦の友社。主婦の友社。日陰を生かした庭作り、小さな花壇の飾り方、どこでも楽しめるコンテナガーデニングなど、様々な状況で植物を楽しむアイデア盛りだくさん。巻末には11項目の Q&A を掲載。樹木たちの知られざる生活。著、ペーター・ボール・レーベン。訳、長谷川圭。早川書房。ドイツで20年以上森林管理官を務めてきた著者が、長年の経験と科学的裏付けをもとに、木や森の真実を記した一冊。動かず声を出さない樹木についての知られざる世界を紹介。都会に藤を咲かせましょう。著、藤三郎。文一総合出版。上手に藤の花を咲かせる方法。藤の文化史。全国藤の名所など、藤にまつわる情報がまとめられた一冊。この本を読んで、初夏には藤を探しに出かけよう。緑の森の仲間たち。作、高殿宝庫。理論者。野原おばさんと野原クラブ8人の子供たちの夏の森でのお話。みんなで向かう先は森の向こうのお昼寝広場。森の中では楽しい発見がいっぱい。眠くなっちゃった。構成、中島博一。原案、解説、大石元樹。絵、川崎千佳子。長島洋一。農産漁村文化協会。子供たちが植物の巧みさ、不思議さに気づくための絵本。動かないと思いがちな植物が、実は動いている姿を紹介。森山さんと町山さんは、作、絵、西川直子。教育画劇。木がいっぱいの森山さんと建物がいっぱいの町山さんはお隣同士の仲良しの山。寒い冬が来て雪が降ると森山さんは眠ってしまう。そして季節は春となり。不思議の森の不思議。文、ヤン・パウル・スクッテン。絵、メディ・オーベレンドルフ。訳、塩崎香織。監修、川上真一。科学同人。不思議な深い森の世界へようこそ。森のあれこれに詳しくなれる本。森の恵みや、そこで生きる動物や昆虫の営みを、きれいなイラストを使ってわかりやすく解説。図書館、昭和日常博物館の休館日。5月7日、水曜。12日、月曜。19日、月曜。26日、月曜。土曜日の図書館、お話コーナー。お話会。5月3日土曜祝日午前11時から演者宝箱。5月10日土曜午前11時から演者チームわたあめ図書館員。5月17日土曜午前11時から演者朗読クラブ一歩。5月24日土曜午前11時から演者お話グループコキュポット。お話会に参加のお子さんにはスタンプカードをお渡しし、参加するごとにスタンプを押しています。ぜひお話会に来てくださいね。サンデーロードショー視聴覚室。5月18日日曜午後1時30分から大河ドラマが生まれた日75分。出演、生田斗真、阿部貞夫、松本ほのか、ほか。昭和日常博物館企画展、1980年代から遡るアウトドア図鑑、非日常の中のノスタルジアを探り、ノスタルジアに非日常を求める、展示期間5月31日土曜まで。暮らしの情報、催し、22ページ。市内小中学生総合体育館無料開放。アリーナ南半面、毎週土曜日午前9時から正午、 ただし17日は除く。多目的ホール、毎週土曜日午前9時から正午、ただし17日は除く。保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から抽選で優先順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日、障害者のスポーツ充実のため、総合体育館、アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。5月17日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。北名古屋落語会。6月14日土曜午後2時から3時30分。会場午後1時30分。名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。出演、東海飛び蹴り落語会。入場整理券配布場所、5月7日水曜から名古屋芸術大学アートスクエア、障害学習科東庁舎、午前9時から午後5時、なくなり次第終了。申し込み、入場整理券または二次元コードから入場予約、当日券あり、二次元コードがあります。第58回北名古屋健康ウォーキング。5月11日日曜午前9時から、受付午前8時30分から8時45分、雨天中止、健康ドーム前、内容、お寺と花の潤いコース、対象、約 5.5km を歩く体力があり健康な方、幼児や小学校低学年児は保護者同伴、持ち物、タオル、水分補給の飲み物、問い合わせ、保健センター、電話 23-4000、開催当日は市役所へ。ウォーキング中の負傷は応急手当までとし、その後の責任は負いかねますのでご了承ください。ムジカフェンテお昼のコンサート第39回メロディーの花畑で、5月28日水曜午後0時5分から35分、名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール。出演、森下真奈、バイオリン、犬飼英子、マリンバ、大本彩子、ピアノ。曲目、春の歌、メンデルスゾーン、作曲。花の歌、ランゲ、作曲。検定、シューマン作曲。リスト編曲、ほか。問い合わせ、ムジカフェンテ、電話、090-1727-8996、 E メール musicafente@gmail.com。 アンダンテウィンドオーケストラ第17回定期演奏会、5月11日日曜午後1時30分から名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。指揮、後藤正明、鷲沢彩子。ゲスト、小坂翔太郎。曲目、アイバンホー、オールド・マタドール、三日月の舞ほか。問い合わせ、栄養、電話 080-3671-0555。 ビジュアルボードフェア、総合治水を理解していただくためのパネル展示を行います。6月6日金曜から12日木曜午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜祝日を除く、西庁舎1階ロビー、問い合わせ都市整備課。老人クラブ連合会総会、5月16日金曜午後1時30分から3時30分、名古屋芸術大学アートスクエア。内容、令和6年度事業報告、収支決算報告、令和7年度事業計画案、予算案、問い合わせ、高齢福祉課。萌えの丘青空市場、5月11日日曜午前9時から、総合福祉センター萌えの丘東側、 内容、野菜などの販売、なくなり次第終了。出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会代表。第26回鴨田カローリング大会。6月8日日曜午前9時20分から、受付午前9時から、健康ドームアリーナ。内容、メジャー競技6イニング制。各チーム2ゲームを行い、合計得点で順位を決定。定員48チーム144人、スポーツクラブ以外で同団体から4チーム以内、先着順。参加費、ふれあいスポーツクラブ会員1人300円、一般参加者1人500円、1チーム3人でお申し込みください。持ち物、室内用靴、運動できる服装。申し込み、5月7日水曜から30日金曜に参加申し込み書、スポーツ課東庁舎にありますを記入の上、参加費をもって鴨田スポーツクラブ事務所、電話、ファクス 22-4480 またはふれあいスポーツクラブ事務局スポーツ課東庁舎内へ。中学生以下のお子さんだけの参加はご遠慮ください。暮らしの情報、講座、23ページ。救命講習。西春日井広域事務組合消防本部では、もしもの時に役立つ応急手当の方法を皆さんに知っていただくために、AED、自動体外式除細動器の取り扱いを含む救命講習会を開催します。内容、普通救命講習1。対象、原則として、北名古屋市、清洲市、豊山町に在住、在勤、在学の方、6月29日、日曜、午前9時から正午、西春日井広域事務組合消防本部、西消防署、申し込み、6月13日、金曜、午後1時まで、定員になり次第、問い合わせ、西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話 22-4954、平日午前9時から午後5時。詳細につきましては、二次元コードをご確認ください。二次元コードがあります。就業支援講習会。対象、母子家庭の母、父子家庭の父、および家父の方で、就業への意欲があり、かつ全日程出席できる方。定員20人、参加費、教材費、交通費は自己負担。申し込み、申し込み用紙、子ども家庭課東庁舎にあります、に必要事項を記入し、5月7日水曜から28日水曜に子ども家庭課東庁舎へ。募集定員を超えた場合は抽選で決定します。問い合わせ、社会福祉法人愛知県母子家父福祉連合会、電話052-915-8862。講習名、会場、曜日、日程、回数の順に読みます。パソコン講習初級、文字入力、図表、データ入力、ワード、エクセルを仕事に使うための基本操作。免疫、土曜日、7月5日から10月11日、15回。調剤薬局事務講習、1コース、医療保険制度、接遇、マナー、薬の基礎知識、調剤報酬点数算定、処方箋、調剤録作成、レセプト作成と点検、終了試験など、免疫、火曜日、7月1日から8月19日、7回、介護職員初任者研修、1コース、7月4日から8月8日の期間で 40.5 時間の自宅学習、テキスト学習が可能な方、介護職員養成研修、通信、免疫、金曜日、7月4日から10月24日、16回、ジュニアバドミントン体験教室、6月8日日曜、15日日曜、午後3時から5時、健康ドームアリーナ、対象、市内在住の小学1年生から3年生、定員15人、先着順。参加費、各自でスポーツ保険に加入、持ち物、 室内用靴、運動できる服装、タオル、飲み物、ラケット、ラケット貸し出しあり。申し込み、5月1日木曜から25日日曜に総合体育館スポーツ協会、電話 080-3647-4884、くずしろへ。バウンドテニス教室、6月18日、25日、7月2日、9日、16日の水曜日午前9時から正午、全5回、健康ドームアリーナ北面、定員20人先着順、対象、市内在住在勤の一般の方及び小学4年生以上の親子、参加費、各自でスポーツ保険に加入、持ち物、運動できる服装、室内用靴、タオル、飲み物。申し込み、6月6日金曜までに電話、ファクス、メールのいずれかの方法で、市バウンドテニス協会大島へ。電話、090-9174-2909、ファクス、22-5204、e メール、fumi.2.22.horida@gmail.com 多文化共生推進プログラム1、愛知県の多文化共生の取り組み。5月17日土曜午後1時30分から3時、コミュニティセンターホール。内容、県在住外国人の数は年々増加しています。多文化共生への理解促進が地域づくりの重要な視点です。愛知県多文化共生推進室長山崎幸恵氏にお越しいただき、多文化共生社会実現に向けた取り組みの講演とワークショップを開催します。定員30人、申し込み、事前申し込み制、先着順、5月9日金曜までに下記二次元コードもしくは電話で市国際交流協会へお申し込みください。二次元コードがあります。ミルチルドレン、ミルチル講座。保健師、管理栄養士、保育士の先生から学ぶ子育て、孫育てに役立つミルチル講座です。6月3日火曜、13日金曜、27日金曜、午前10時から午後0時30分、児童センターきらりワクワクルーム、対象、市内在住の方、定員20人程度、申し込み、5月8日木曜からファミリーサポートセンター、電話 22-7601 または二次元コードから、託児を希望される方は合わせてお申し込みください。二次元コードがあります。まちづくり出前講座。市では市民の皆さんへの情報提供と市民参加によるまちづくり、生涯学習を通じた仲間づくりの推進を目的にまちづくり出前講座を行っています。市職員が地域に出向き、希望される内容についてお話をさせていただきます。講座の一覧表は、政策調整課西庁舎や障害学習課東庁舎の窓口、もしくは先二次元コードから市ホームページでご確認ください。なお、詳細は各講座の担当課へお問い合わせください。対象、市内に在住、在勤、在学の方を主たる構成員とする団体で10人以上で受講できる場合、問い合わせ、政策調整課、二次元コードがあります。健康づくりリーダーバンク登録研修会。栄養、休養、運動について総合的に研修で学び、健康づくりリーダーとして健康づくりに関するボランティア活動に参加しませんか？5月末に研修会の詳細が決まります。申し込みなどの詳細は保健センターへお問い合わせください。ところ、愛知健康プラザ、交通費の補助あり。対象、市内在住の18歳以上の方、定員5人、先着順、問い合わせ、保健センター。北名古屋ふれあいスポーツクラブ特別短期教室、スポーツ吹き矢教室。 誰でも気軽にゲーム感覚で楽しむことができ、健康増進効果も期待できるスポーツ吹き矢を体験してみませんか？第2クール、6月24日火曜、7月1日火曜、8日火曜、15日火曜、29日火曜、8月5日火曜、午前9時30分から11時、総合体育館軽運動室、対象市内在住の方、定員10人程度、参加費2000円、保険加入費含む、教室初日に徴収、持ち物、運動できる服装、室内用靴、タオル、飲み物など、申し込み5月20日火曜、土曜、日曜、祝日は除くまでに、北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課東庁舎内へお申し込みください。電話も可、定員を超えた場合は抽選とします。教室参加が初めての方を優先します。
暮らしの情報、募集、25ページ。行政ボランティア。行政ボランティアは、市が主催する様々な事業のお手伝いをするボランティアです。活動を通して、生きがい、やりがいを見つけながら、地域を支えませんか。登録いただき、都合のつく事業に参加していただきます。対象、行政の事業に関心のある方、新しい仲間を見つけたい方、申し込み、電話、障害学習課東庁舎へ、または、先の二次元コードからお申し込みください。二次元コードがあります。会計年度任用職員、保育園延長保育士夕方、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午後3時30分から6時30分、給与、時給1510円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、保育課東庁舎へ。介護保険認定調査員、勤務内容、1、介護保険申請にかかる訪問調査、認定事務の補助、2、ケアプラン点検業務、応募資格、1、2、介護に関する職務経験があり、都道府県の主催する認定調査員研修を受講済み、または受講が可能な方。には、介護支援専門員の資格も必要。募集人数1人。勤務日時、平日週3日、午前8時30分から午後5時15分のうち、7時間。給与、1の業務のみ、時給1440円。1、2の業務、時給1620円。いずれも、賞与あり、雇用保険、健康保険、厚生年金加入。勤務開始日、随時、応相談。申し込み、5月15日木曜までに、履歴書、市販のもの、と資格証、写しなどを持って、高齢福祉課東庁舎へ。統計調査関連事務。業務内容、パソコン入力、電話応対、用品仕分け、調査書類整理など、応募資格、統計調査事務に従事経験がある方で、心身ともに健康で、パソコン入力、電話応対、計作業ができる方、勤務日時、シフト制、平日午前9時から午後4時、勤務期間6月1日から令和8年1月31日の間で、応相談。給与、時給 1210円から申し込み5月20日火曜までに履歴書市販のものをもって政策調整課西庁舎へ。国勢調査調査員業務内容説明会への出席担当地域の確認調査票の配布回収調査票の整理など応募資格20歳以上の方で警察選挙に直接関係がなく守秘義務を守り責任を持って調査事務を遂行できる方調査期間8月下旬から10月下旬予定報酬5から9万円程度受け持ち件数により異なります。申し込み5月20日火曜までに政策調整課西庁舎へ。詳細は下記二次元コードよりホームページをご確認ください。二次元コードがあります。暮らしの情報お知らせ26ページ。在宅高齢者状況調査を実施します。70歳以上のみの世帯を対象に介護予防自立支援などの在宅福祉の推進を図るため状況調査を実施します。市が依頼した民生委員が5月中旬から6月にかけ訪問します。身分証を示し世帯状況などをお聞きしますのでご協力ください。状況調査の時に在宅高齢者状況調査票に緊急連絡先などを記入して提出することができます。過去に提出されている方は変更がないか確認します。高齢者福祉ガイドについて昨年から70歳以上のみの世帯へ配布しています。その他の世帯でご希望の方は高齢福祉課東庁舎や地域包括支援センターでお求めください。また二次元コードから市ホームページでもご覧いただけます。問い合わせ地域包括ケア推進室高齢福祉課内。二次元コードがあります。特設人権相談所開設。家庭間の問題、体罰やいじめ、職場でのセクハラ、DV などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。経験豊かな人権擁護委員が相談に応じます。6月4日水曜、午前10時から正午、午後1時から3時、政策審議室東庁舎、問い合わせ、社会福祉課。国民年金保険料の退職・失業による特例免除。被保険者またはその配偶者や世帯主が退職・失業した場合は、退職・失業した方の所得を除いて免除の審査が受けられます。対象、退職日の翌日を含む月の前月分から翌々年の6月分まで、持ち物、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、本人確認ができるもの、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など、老齢基礎年金の算定について、免除期間の年金額は保険料が納付された場合との比較に応じたそれぞれの割合になります。問い合わせ、 国保医療課、名古屋西年金事務所、電話 052-524-6855、県早期教育相談、県教育委員会では乳幼児期0歳以上から、来年度に新1年生になるお子さん6歳までと、その保護者の方を対象とした早期教育相談を実施します。子育てで気になることのある方、お子さんに障害を有する可能性があると思われる方、お子さんの就学について相談したい方など、お気軽にご相談ください。相談は予約制で無料です。7月24日木曜、25日金曜、午前10時から午後4時、支え合いセンター、春日井市晴海町、申し込み、6月11日水曜までに、学校教育課、東庁舎へ、北名古屋健康マイレージにチャレンジしませんか。今年度も北名古屋健康マイレージを実施しています。健康づくりに取り組むことで健康とお得を手に入れましょう。健康マイレージポイントを貯めることで県内協力店で各種サービスが受けられる優待カード、マイカカードを受け取ることができます。対象、市民、子どもも大人もみんなでチャレンジ。チャレンジ方法。4月号折り込みの保健センター日程表。北名古屋健康マイレージをご覧ください。問い合わせ保健センター。国民年金、こんな時は必ず届け出を。届け出が必要な時。届出に必要なものの順に読みます。会社や官公庁を退職したとき、厚生年金の加入者で亡くなったとき、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、本人確認ができるもの、離職票、退職証明書、退職事例、会社や官公庁に勤める配偶者、厚生年金に加入している方に扶養されなくなったとき、配偶者が退職・離婚・扶養されていた妻・夫の収入が増えたときなど、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、本人確認ができるもの、配偶者の離職票、退職証明書、退職事例、扶養除外日が確認できる書類、保険料の免除を希望するとき、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、本人確認ができるもの、退職・失業による特例免除の場合、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し、雇用保険受給資格者証など、問い合わせ、国保医療課。寄付をいただきました。ありがとうございました。富川建設株式会社様から、総合保育システム導入事業のために寄付していただきました。問い合わせ、政策調整課。西春サッカースポーツ少年団から、スポーツ行政推進のため、サッカーゴールの寄付をいただきました。問い合わせ、スポーツ課。自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供。法令に基づき、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、必要な情報を 提供します。情報提供の対象者、市内在住の日本人住民の方のうち、令和7年度に18歳に到達する方、情報提供を希望されない方、除外申し出により提供する情報から除外します。申し出方法、5月30日金曜までに必要書類、市ホームページからダウンロードを総務課、西庁舎へ、郵送、もしくは持参。介護保険料の窓口納付の納め忘れにご注意ください。介護が必要になった時に安心して介護サービスを利用できるよう保険料は必ず納めましょう。保険料を納めないでいると介護サービスの利用時に次のような処置が取られます。1年以上滞納、介護サービス費用の全額を一旦支払い、申請により保険給付分の払い戻しを受けます。1年6ヶ月以上滞納、介護サービス費用の全額を支払い、申請をしても保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納保険料を差し引くことがあります。2年以上滞納、保険料は2年を経過すると、時効により納めることができなくなります。時効になった未納保険料の額に応じて計算された期間は、高額介護サービス費が受けられなくなったり、介護サービス利用時の利用者負担が1割から3割に引き上げられるなど、負担割合が増加する場合があります。問い合わせ、高齢福祉課。5月15日から21日は、総合治水推進週間。田畑などには、雨水を一時的に溜めたり、地下に浸透させて、河川へ流れる量を抑える機能があります。しかし、開発が進んで、地表がコンクリートなどで覆われ、短時間で多くの雨水が河川に入り、洪水や河川に入りきれない雨水による低地での浸水被害の危険性が増しています。新川流域では洪水や浸水を防ぐための取り組みを行っています。新たに住宅を建築したり、駐車場を整備したりする場合に、浸透マス、透水性舗装などの設置により、浸水被害の軽減ができます。詳細は、新川流域水害対策協議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、都市整備課。レジャー農園利用者の方へ、令和7年度分の利用料の納付がまだお済みでない方は、4月1日付で送付した納付書で利用料の納付をお願いします。問い合わせ、商工納税課。国民生活基礎調査へのご協力をお願いします。厚生労働行政の企画及び立案に必要な基礎資料を得るため、毎年厚生労働省が主体となり、国民生活基礎調査を実施しています。対象となった世帯には、調査員が調査員証を示して個別訪問しますので、調査へのご協力をお願いします。調査日、6月5日木曜、世帯表、健康表、介護表、問い合わせ、清洲保健所総務企画課。 電話 052-401-2100 青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は認知症の方、知的障害や精神障害のある方など判断能力が不十分な恐れのある方を法律面や生活面で保護する制度です。リーガルサポート愛知支部の司法書士が相談に応じますのでお気軽にご相談ください。5月21日水曜午前10時から正午、西部北地域包括支援センター。申し込み、西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。5月22日木曜午前9時から11時30分、市民相談室東庁舎、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ、総務課。就職活動でお悩みの方へ、職業適性検査、就職相談。職業適性検査約50分、適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。5月21日水曜、6月18日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。コミュニティセンター会議室1、対象、就職活動中の15から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、予約優先。職員の軽装勤務を通年で実施しています。市では省エネルギーの推進や職場環境の整備に伴う公務能率の向上を目的とし、4月1日より年間を通した軽装勤務、ノーネクタイ、ノージャケットなどを実施しています。皆様のご理解をよろしくお願いします。問い合わせ、人事課。
障害者、福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。障害者、福祉に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分。5月22日木曜、6月12日木曜、9時から12時。 予約受付、5月7日水曜から、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会代表、電話 25-8500、司法書士相談、予約制、一組につき50分、5月20日火曜、13時30分から16時20分、予約受付、5月7日水曜から5月16日金曜、6月3日火曜、13時30分から16時20分、予約受付、5月7日水曜から5月30日金曜、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会代表、電話 25-8500、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。弁護士による法律相談は、年度内にお一人様2回までとさせていただきます。法律相談と司法書士相談は、一度の予約につき、どちらか1枠のみ予約できます。相談終了後に新たな枠の予約は可能です。あらかじめご了承ください。不動産取引の悩み事相談、5月15日木曜、13時から16時、市役所西庁舎101会議室、問い合わせ、施設管理課西庁舎、消費生活相談、火曜から金曜、受付13時から16時、問い合わせ、申し込み、消費生活センター西庁舎、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、まちづくり推進課西庁舎、事前にお電話でのご予約をお願いします。校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、秘書広報課西庁舎、事前にお電話でのご予約をお願いします。外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時30分から16時30分、問い合わせ申し込み、国際交流協会、西庁舎、電話 22-1111、事前にお電話でのご予約をお願いします。これで暮らしの情報を終わります。フォトレポ、フォトとレポート。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額、29ページ。フォトレポ、フォトとレポート。3月22日、私たちにできる SDGs って、三井住友海上火災保険株式会社と協力し、市民向けの SDGs セミナーを開催しました。2030年で満了を迎える SDGs。言葉自体は知っているけれど、具体的に何をすればいいの？そんな疑問に答えるべく、個人でできることや企業の取り組み事例を紹介。クイズを交えながら分かりやすく学べる内容となりました。講師の早川さんからは、SDGs はゴールではない。正しい方向へ進むための
プロセスとして活用してほしいとのメッセージも。参加者からは、SDGs の概念がよくわかった。食品ロスを減らすことを引き続き意識していきたいといった声が寄せられました。3月26日、地域の活性化のため連携強化。市役所で北名古屋市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定締結式を行いました。今回の協定では、市内にある6つの郵便局と、これまで以上により幅広い分野で、地域課題を解決するため、市政の PR、魅力発信に関することや、未来を担う子どもの育成に関することなど、新たに6つの項目を盛り込み、連携を強化。市民サービスの向上と地域の一層の活性化を目指します。北名古屋、久慈の郵便局の米永局長は、社会的課題や地域のニーズに向き合い、郵便局ネットワークを活かしてお役に立てれば、まずは市政20周年を郵便局としても盛り上げていきたいと話されました。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額。家屋の改修工事を行った場合、次の通り固定資産税、都市計画税は除くが減額されます。いずれの場合も改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付し申告してください。耐震改修工事を行った住宅、所定の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸当たり120平米までにかかる翌年度分の固定資産税の2分の1、長期有料住宅の認定を受けて耐震改修工事を行った場合は3分の2を減額します。省エネ改修工事を行った住宅、所定の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸当たり120平米までにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1、長期有料住宅の認定を受けて省エネ改修工事を行った場合は3分の2を減額します。バリアフリー改修工事を行った住宅、所定の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸当たり100平米までにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の減額は同時適用することができますが、耐震改修工事とその他の改修工事の減額は同時適用できません。詳細は市ホームページをご覧いただくか、税務課、西庁舎にお問い合わせください。問い合わせ税務課。消費生活ご注意。公共施設利用抽選会。市内の交通事故。窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。屋根工事の点検商法トラブルが増えています。自宅に突然業者が来訪し、近くで工事をしているが、屋根瓦がずれているのが見えたので、無料で点検します、と言われた。無料ならと依頼すると、屋根に上がり撮影した瓦の写真を見せられ、このままでは雨漏りするので修理した方が良い、今なら割引すると勧誘され、工事費用約250万円の契約をした。業者が帰ってから調べると、契約金額が他社に比べて高額であることが分かった。
クーリングオフすることは可能か。一言アドバイス。突然訪問してきた業者には、たとえ無料と言われても安易に点検させないようにしましょう。屋根工事はすぐに契約せず、十分に検討した上で契約しましょう。複数業者から見積もりを取り、比較検討することも必要です。特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受けた日から8日以内であればクーリングオフができます。不安だと感じたときは、お気軽に消費生活センターにご相談ください。消費生活センター、毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、西庁舎1階。内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。利用料無料、問い合わせ、消費生活センター。消費者ホットライン、電話188、局番なし。お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土曜日曜祝日を含む。消費者トラブル FAQ サイト。自分でトラブル解決には、下記二次元コードで検索してください。QR コードがあります。公共施設利用オンライン抽選。変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館8月分、受付期間5月7日水曜から11日日曜、窓口申請午前9時から午後5時、抽選発表5月13日火曜、午前10時、入金期限5月19日月曜、総合運動広場グラウンドテニスコート8月分、受付期間6月1日日曜から5日木曜、窓口申請午前9時から午後5時、抽選発表6月7日土曜午前10時、入金期限6月13日金曜。名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、令和8年6月分、小ホール展示室展示コーナー12月分、上記以外9月分、コミュニティセンター西庁舎併設9月分、受付期間6月1日日曜から5日木曜、窓口申請は休館日を除く午前9時から午後5時、抽選発表6月7日土曜午前10時、入金期限6月13日金曜、窓口入金は休館日を除く午前9時から午後5時。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。白木天神中学校夜間照明、グラウンド、新川東部浄化センター、サッカー広場、浸水運動広場、ソフトボール球場、6月分、受付日時5月10日土曜午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設テニスコート体育館6月分、受付日時5月10日土曜午前9時から10分、総合体育館大小会議室、 市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和7年3月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故23件26人、累計62件69人、物損事故161件、累計502件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和7年3月、侵入等、空き巣忍び込み等、8件、累計13件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、16件、累計56件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、8件、累計41件。編集後期、5月12日は民生委員、児童委員の日なんですね。地域の方の相談相手や高齢者の見守りなどを実施いただいてます。一方、近年ではその担い手不足も課題となっています。制度について知ることも協力の一歩。これを機に地域の委員さんをぜひご確認ください。三宅。納税納付のお知らせ、31ページ。納税納付のお知らせ、納期限、6月2日月曜、軽自動車税、種別割、前期。納付方法、納付場所、市役所東庁舎西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替、指定口座から口座振替日に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。LQR を利用した納付、市県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。QR コードがあります。詳細は市ホームページなどでご確認ください。小型二輪の車検用納税証明書の提示が原則不要になりました。令和7年度から二輪の小型自動車も軽四輪などと同様に、車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、納付してから納付情報が登録されるまで1週間ほど要するため、その期間で車検を受ける場合は、これまで通り納税証明書の提示が必要です。詳しくは、雨季二次元コードから、地方税協同機構のホームページをご覧ください。また、これまで二輪の小型自動車を口座振替していた方への納税証明書の郵送を廃止します。QR コードがあります。問い合わせ収納課。自動車税、種別割。軽自動車税、種別割は、納期限までに納めましょう。自動車税、種別割。自動車税、種別割は、4月1日現在で、自動車を所有する方へ、4月30日水曜に、県から納税通知書をお送りしますので、納期限までに納めてください。なお、転居などで納税通知書が届かないときは、下記の問い合わせ先にお問い合わせください。問い合わせ、
名古屋北部県税事務所、電話 052-531-6305、 軽自動車税種別割。軽自動車税種別割は、4月1日現在で、軽自動車、バイクなどを所有する方へ、5月上旬に市から納税通知書をお送りしますので、納期限までに納めてください。軽自動車税種別割の減免制度、障害を有する方などが所有する軽自動車は、申請をすることで、軽自動車税種別割が減免されます。等級によって対象にならない場合があります。ただし、減免されるのは1台に限りますので、自動車税種別割が減免された場合は対象になりません。申請方法、6月2日月曜までに、次のものを持って税務課西庁舎へ。手続きに必要なもの、身体障害者手帳、精神病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、運転する方の運転免許証、マイナ免許証の場合は、免許証情報が表示されているスマートフォンなどの画面提示か、画面を印刷したものが必要です。税務義務者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード。通知カードの場合は納税義務者の身元確認ができる書類も必要となります。自動車検査証。問い合わせ税務課。
広告面、財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。5件の広告を紹介します。1、有限会社エクセレントショップ木原、屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店、住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料、フリーダイヤル、0120-353-981 電話 0568-26-1681 QR コードもあります。ご利用ください。 2. 司法書士松田光一事務所、相続・贈与・土地・マンションの名義変更・遺言書の作成・相続登記・成年後見、遺言寄付、離婚、抵当権抹消、ご相談ください。初回相談、見積もり無料、完全予約制、西春小学校の西門のすぐ前、予約電話受付時間、月曜から金曜、9時から17時、電話 0568-23-6022、土曜、日曜日も相談できます。ただし、金曜までに要予約。難しい法律をわかりやすくご説明します。わからないことはお気軽にお尋ねください。ホームページもご利用ください。3. ベンディー。ベンディーは信頼と実績の全国チェーン店です。トータルコンビニエンスサービス。夏前の困ったを解決します。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。ただいまキャンペーン開催中、エアコンクリーニングノーマルで税込み13,200円から、お掃除機能付き税込み22,000円から、業務用エアコン、用お見積もり、取り付け取り外し工事、ガスチェック、他に草刈り草抜き、防草シート工事など、ベンディー空港店、見積もり無料、年中無休、フリーコール0120-20-9510、ただいま作業スタッフ アルバイト募集中。QR コードもあります。ご利用ください。4. 西春日スイミングスクール。入会するなら今がチャンス。入会キャンペーン実施中。入会金免除。水着、帽子プレゼント。褒める指導で北名古屋市の子どもたちの可能性を伸ばします。1ヶ月お試し教室。まずは1ヶ月体験してみてください。参加費、4回で2000円。5月、6月コース、予約受付中。西春日スイミング、検索。QR コードもあります。ご利用ください。ケールスポーツスイミングスクール。43年の実績と信頼。西春日スイミングスクール。北名古屋市弥勒寺東 3-187。電話0568-25-2922。5. 弁護士法人こころ。所属弁護士70名以上。交通事故損害賠償額、後遺障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応、新型コロナウイルス対策実施中。他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総合政策部秘書広報課。郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和7年5月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。